人間、生活、文化。グスク。昔の城塞などを指して、沖縄でグスクという。沖縄が本土に復帰した28年前の昨日、首里城をはじめ、県内各地のグスク跡など18カ所が国の史跡に指定されている。首里より北方の中グスクもその一つだ。亜熱帯の濃い緑の丘の上、石積みの城壁が凄みのある景観をなす。かつてこの地を訪れた際、地元の人から御左丸の伝説を聞いた。グスクの戦乱史を経て、15世紀、首里を拠点に琉球王国が成立する。国王の命で御左丸は中グスクを守る。聞こえ中グスク、と読む中グスク。名高く鳴り響くと、中グスクを称えるおもろも残っている。その栄華も虚しく、活連の豪族アマワリとの激闘の末、中心御左丸は滅ぼされたという。伝統芸能の組踊りにも描かれた悲劇の英雄像は、どこか南北朝時代の楠木正成を思わせて興味深い。琉球王国のグスク及び関連遺産群が、今年末に世界遺産に登録される見通しだ。修復なった首里城と中城、かつれん、泣き陣、ザキミの計5カ所のグスクが含まれている。本土復帰記念日の前日、沖縄に心を残して小渕前首相行く。その祝願だった7月のサミットで、沖縄の歴史と文化を世界に発信したい。沖縄戦や基地問題だけでなく、グスクの物語、王国成立とその治世の歴史を学ぶ好機にもしたい。2000年5月16日。復帰。グスク及び遺産群は日本で11番目の世界遺産となった。姓、名。お名前をローマ字表記する際、名、姓の順に書く方が多いだろう。国語審議会の第三委員会は、姓、名の順にすることを提案した。議論を詰め、年内に答申するそうだ。欧米の新聞も日本人名は、名、姓、順で、日本国内の英字誌もそうする。昨日の日韓首脳会談の記事でも、吉郎、森、キム・デジュン、と並んで、どうも具合が悪い。世界には姓のない国もあり、その構造は一様ではない。欧米では、ハンガリーが姓、名、順だが、日本や韓国、北朝鮮、ベトナムなどアジア数カ国でそうなのは、中国文化の影響だろう。昔の外交文書などを見ると、日本人がローマ字表記を名、姓、順にした転換期は鹿鳴館時代だという。欧米に追随しようとした明治の先人たちの苦労、心情が忍ばれる。欧米の新聞も日本人自らの習慣に従っているということだろう。100年以上の習慣だから多少の混乱はあろうが、提案通り、姓、名、順に戻していくべきではないか。最近、人様からいただく名刺にも、例えば、森、吉郎など、わかりやすく工夫した表記がある。白状すれば、2年ほど前、商欄でこの問題を考えた際、我が名刺のローマ字は、名が先と書いたが、今は、姓、名に変えた。2000年6月10日。復帰。2002年春からの中学英語教科書で、6社が、姓、名、順を採用。国勢調査。文明国の仲間入りを合言葉に、第1回国勢調査は大正9年、1920年に行われた。広報に旗行列や花電車、ちんどん屋も登場、国を挙げての大事業となった。真面目な国民性を移してか、調査は厳密に10月1日午前0時にいた場所をもとにし、各地でサイレンや鐘、太鼓がその時刻を告げた。 そこで当時のドドイツに、私は臨機で言うのじゃないが、午前0時にどこにいた。一方、嫌で今宵は返すじゃないが、国勢調査が気にかかる。事実、遊郭は休業したり、早じまいしたらしい。今は普段住んでいる場所で調査するから念のため。妻と書かれて嬉しいけれど、いっそ入籍してほしいというのもある。これは今も同じ。婚姻届をしていなくても事実上結婚していれば配偶者となる。この時の調査は列島に行き届いて、各地の山中でそれまで知られていなかった集落も見つかったという。平家の落人の子孫が今、源氏はどうしているかと聞いてきたという話も伝わるが、これは眉唾か。人口は当時の5600万人から5年前の前回調査の1億2600万人に、今回さらに高齢化、少子化の傾向も如実に映すだろう。昔のドドイツに、主はわがまま、私は気まま、国勢調査はありのまま、とも。2000年9月29日。秋田言葉。国内の小旅行で宿の人の優しい言葉遣いにどれほど心が和むことか。おはようあんす。おはようさんでし。同じ秋田県内でも地域によって微妙に違うというから興味深い。秋田県教育委員編の方言辞典、秋田の言葉、無名者出版が手元に届いた。暮らしに根ざした言葉を大切にと、3年余りをかけて約4500語を収録した力作で、佐藤実、秋田大教授ら執筆陣による解説も楽しい。例えば、打ち水を人にかけてしまったとき、仕方ねや、という、江戸っ子なら何が仕方ねえんだと怒りそうだが、その本意は、重々詫びようにも手立てがないほど恐縮しているということだそうだ。誤解を避けるなら、部長したんし、諸々したし、ごめんしてたんせ、割ごと、などもある。なんと豊かな言葉だろう。感謝、恐縮を表して、ありがとあんし、おおぎに、かたじげねや、めんぶくねあんし、など。さらに、漢文という地域もあって、これは、仮文に由来するという。国語審議会が推奨した敬意表現のモデルが、えっぺあある。いや、いっぱいある。すいません、いや、どうも、で、大概は済ませてしまう身が恥ずかしい。宿の人に、おさらばへ、気ぃつけてねは。と見送られて、また、どうも、か。2000年12月19日。都の西北。早稲田大学の創始者、大隈重信は、人生125歳説を唱えた。節制すればそこまで生きられるはずだと。大隈講堂の時計塔は、高さ125尺。約38メートルで、その説にちなむそうだ。1927年、昭和2年10月の開館以来、時計塔から1日6回鐘の音が響く。A、ウェストミンスター寺院と同じ旋律で、早稲田の街に時を告げ続けている。欧米でカリヨンと呼ばれる4つの鐘はアメリカ製で、パナマ運河を通ってはるばる運ばれてきた。直径2メートル余り、最大重量720キロもある鐘を時計からの信号で自動的にハンマーが叩いている。時を経て、その音色がおかしくなっているのではないか。そんな疑問の声が出て、戸津恵之介、東京芸大教授はじめ、音響、鋳金の専門家ら5人が周波数分析などを始めた。確かに、雑音が多く、音色が不透明だという。欧米の教会や市庁舎でよく見かけるカリヨンだが、日本では貴重な鐘だろう。ぜひ音色を蘇らせたい、と、調査スタッフの一人、作曲家、内藤貴俊さんは願う。早大側も、 山崎義雄大学院教授が調査に乗り出している。総大は創立125周年、2007年を第2の建学として諸改革を目指す。それを祝うように時計塔の鐘が美しい音を取り戻したら、この世に警鐘を鳴らす都の西北の旋律がふさわしいかもしれない。2000年12月27日。歩く。21世紀の夜明けにといえば大げさだが、元日午前0時から歩き出した。明治神宮の初詣に、埼玉県浦和から約25キロ。運動不足の身のささやかな個人的体験談をお許し願いたい。浦和で理髪店を営む今井博之さんは、明治神宮まで歩いての初詣を続けて35年目になる。一緒にどうかとの誘いに一度だけ応じたのは5年前。今井さんよりほんの少し若いというのに、日頃の不摂生で今度は自信がない。店の常連客ら同行は20人余り。歓喜はさほどでもないが、戸田橋を越えて東京に入ると夜道の上り坂でぜいぜい息が荒くなる。東京区部で直下型の大地震が起きた場合、帰宅困難者は推定370万人に及ぶそうだ。と、震災予防条例は昨年の改正で各人に徒歩経路の確認義務を盛り込んだ。自らの命は自ら守る。たかが25キロ。へこたれるわけにはいかない。たまに歩くと自動車に優越感を覚えるから不思議だ。奥の細道の芭蕉も、東海道五十三次の旅人も、毎日三四十キロは歩いただろう。そう自らを鼓舞しながら5時間余り。実は息も絶え絶えに日の出前の神宮の玉砂利を踏んだ。初詣を終えて人が歩く速度をもう、早くはないが、決して遅すぎもしない。それが本来の命のリズムだと納得して、両足裏にできた大きな豆が痛い。2001年1月3日。